とされているので、ぜひその迫害してされている教会あるいは働き人のためにお祈りください。そういう祈祷課題なんですね。まあ、特に最近は IS というようなイスラム過激派の活動、また、まあ、アメリカヨーロッパ の, 民族的ナショナリズム、移民を排除せよとか、ああいうようなことによって特にクリスチャンの迫害がもう日増しに増えています。世界規模で拡大しています。特にアジアは政府が迫害している。まあ、そのクリスチャンというのも歴史的に政府によって迫害されてきている。なぜなら、まあ、特に共産、マルクス・レーニン主義によって誕生した社会主義国家などは、まあ、宗教自体迫害していきました。特にクリスチャン、なぜかというと大体クリスチャンというのは神様を信じて神様を主と仰いでいる。だから指導者の言うことを聞かないことがあると。そんなものを認めていては統治できん。まあ、今でも中国はそうです。でも以前もお話ししたことがあると思うんですけど、北朝鮮、これが世界一クリスチャンを迫害している。でその報告見たらなんと15年連続、15年連続世界一っていうと普通喜ばしいことですが、15年連続で世界一迫害していると、えらい認定を受けているものなんですが、7万人のクリスチャンが北朝鮮の強制収容所で過酷な拷問と強制労働を強いられている。7万人が強制労働、いつの時代の話だと思いながら、しかも15年連続。ふっと私は見方を変えて考えたんです。北朝鮮がそれだけずっと迫害を続けているっていうのもそうですが、15年連続っていうのはもう一つはそれだけクリスチャンがどれだけ迫害されても迫害されてもその働き人を送ってる、あるいはその逃げ出さないで強制労働あるいは拷問っていうそのことがあってもなお耐えてその国に残ってると。それで働きを続けようと15年は間違いなく世界一そこで働きをしようとしてる。15年連続っていうからにはそれよりずっと前から世界で一番じゃなかったってだけで、ずっとどれだけ殺されようが排除されようが招待をし続けてるんだ、その北朝鮮に。なんという働きだろうか。北朝鮮のための祈祷課題に次のような文章がありました。神が金正恩の目を開き、イエス・キリストの福音の輝きを見せて国を改革してくださるように。排除しようとする者に対して受け入れようとする、出会う人は悪人でも善人でも皆集めてきた。金正恩をも神様は名指しで招待しておられる。世界中の指導者で名指しで排斥する指導者もいるぐらいなのに、私たちの主は名指しで招待しておられる。もちろん彼が変えられたらどんなに世界が変わるかというそのこともあるからですけども、そんな正体がありながら、しかしどうして選ばれるものは少ないんだと、神様がキム・ジョンウンですら救われるようにと席を用意しておられて、空席が多いのはなぜなんだと。それは12節に、友よ、どうしてあなたは礼服を着けないでここに入ってきたのですか。まあ、この時代、王様の婚礼に対しては王様が礼服、ふさわしい服を用意していました。 まあ、それはそうだなと思うんですね。みんながそれぞれもし礼服を持っていたとしても、もう普通の一般の結婚式とやっぱり違うわけです。王の、王子の婚礼です。王宮でするわけです。私だったら王宮に入るような服なんか一着も持ってません。ですから王様の側でその人をふさわしい人にするわけです。まさにこれが福音だと。どうして誰でも善人でも悪人でも教会に来ることができるか。イエス様が私たちにふさわしい装いをいつも与えてくださる。もちろん教会に入るだけでない、クリスチャンとされたその時に私たちはふさわしい装いを与えられて歩むものとされている。ところがそうしたイエス様から与えられたそのすべてを一部だけ受け入れて自分の持っているそのまんまで歩む、そういうことが私たちにはないだろうか。私たちの一部もないだろうか。確かにキム・ジョンウンや世界中のいろんな人たちは自分のまんまで歩んでいる。もう自分をわずかでも天国に入るにふさわしいものなどあるだろうか。全部脱ぎ捨ててあなたのいただくすべて、それだけで私は天国に行きます、それしかないですと、なかなか自分を脱ぎ捨てるということはできないのは確かですが、私もどうだろうか。自分の何かを持って教会の一員となろうとしていることはないだろうか、問われるんです。いろいろお祈りいただいていることを本当に感謝いたします。この3日前には、あ、2日前です。2日前にはちょうど11月3日、教団、教区。で、教団は明石人丸で、また他、東京と岡山と3会場で行われ、でその中継は個性教会にも流していただいて、京都教区も役員リーダー研修を持たせていただきました。前半が共通部分 でそれを受けて後半はそれぞれの会場でグループに分かれてという時だったんです。11兄弟とそれと幸恵姉妹と道夫姉妹と3人明石に行っていただく。朝の7時に教会の駐車場に集合して出かける。早くから車で大丈夫かな、ついてるかな。で最初、まあ、同日中継の明石の会場、大津先生が佐藤先生ちょっと手伝いしてくれませんかって、大津先生明石ってどれぐらいもう経ってなるんですかとか、まあ、出身教会ではないんで一応妻から聞いた話しかわからないんですが、いつ確か何年経ったんで、まあ、30数年ぐらい経ってますがそれぐらい経ちますかみたいな話をしながら私見てて、獣医さんどこかな、最初ちょっと見えなかったんですが、講演があって、で休憩が入った後各会場、まあ、明石ばっかり写してもっていうのもあるのと交流も兼ねて、各会場これだけの方が来てますよ、でそれでカメラ行きますので手振ってくださいねっていうのがあって、まあ、大津先生がそこで個性でも解説してくださって、東京と岡山はだいたい80人ぐらい、明石は130人います。で最初に東京の荻窪って手振ってて、で岡山のコーナーって手振って、で明石人丸ですってパッと写ったら、あ、一番前にいる、あ、道夫さんは両手振ってるわって安心しまして、ああ無事着いたんだ。後で聞いたらまあ大変だったらしいんですけども、すいませんその大変な話は割愛しますが、ああいた、すごい、まあ いろいろ事情はあるだろうけども、まあ多分最初から前にいたんじゃなくって、大体みんな後ろの方からやっぱり座っていって、空いてるとこどこだって言ったら一番前しか空いてませんなのかもしれないけど、いや私たちの代表は一番前でかじりついて聞いてるわと、これぜひ礼拝で伝えなければと、何だかって言っても神様の恵みだと思うんです、一番前で聞けたのは、はい、まあ、安心して、聞かせていただいたんですが、その開会礼拝で教団委員長の水野明子先生がメッセージされた中、教会のエゴイズムという言葉を使われたんです。先生自身もこれは他の先生からお聞きして、でそのことがどういうことかということを 語ってくださったんですが、まあ、こんなことなんです。